今日は私が一番聖書界に一番おすすめしたい本、各時代の大総統についてお話ししたいと思います。別名これは歴史と聖書の予言として今発行されております。もともとはこれは英語ではキリストとサタンの大争闘というテーマでありました。キリストとサタンの大争闘、善と悪の大争闘。まあこの世の中にはたくさん書物がエジプトのカエルのように氾濫しています。いろんな説が、いろんな神学が、哲学がはびこって本当に混乱させられます。この曲がった時代に、欺瞞の時代に、我々は絶対完全な神の御言葉と、そして同じ霊感によって書かれた各時代の大総統、聖書と歴史と聖書の予言、これは心から推薦することのできる書物であります。このキリストとサタンの大争闘と言ってますが、キリスト、神のご品性とその働き、そしてサタンの精神と、サタンがどのように巧妙に狡猾的に人類を惑わすかということをこの本の中に書いてあります。この昨日ですね、本土の人から電話がありまして、また歴史と聖書の予言の本を500冊注文しますということでありました。この間500冊送ったばかりなのに、新しく 500冊が届いて、また500冊注文できますかというから、もう喜んでもう送りますよと言いました。驚きですね。一人で配布してるんです。本当にその情熱には驚かされます。この新しく、この間、おとといでしたかね。1万冊、また、この、大総統の本、印刷してもらいまして、送ってもらいましたが、今度のはですね、少し薄くて軽くなってます。これ前に出したもの。で、これは、少し、高さも長さも、小さくなっています。そして軽いです。紙も少し薄くなってるんですね。で、この大総統が書かれた目的というのは、これは、短く言いましょう。序論の方に書いてますが、真理と誤謬の大総統の光景を展開し、描写し、偽りと真理ですね。そして、サタンの策略、陰謀を暴露し、そして悪に対してどういうふうにして抵抗し勝利することができるかということ、そして神様のご品性、義と憐れみが歴史の中にどういうふうにこう展開されていってきたか、いくか、そういうこと。それから、この世に満ちる罪悪の問題、世界の問題、我々の人生の問題に根本的に解決を与えるのは何かということを、これを大総統は描いているんです。そしてついには、神の統治は、神の律法は正しい、神の律法を擁護することだということを、この本の中に書いています。では、 これは、ヨハネ黙示録の12章を細かく展開した、拡大したような書物です。まず聖書から読んでみたいと思いますが、黙示録12章。さて、これ途中からですが、さて天では戦いが起こった。ミカエルとその天使たちとが竜と戦ったのである。大騒動の始めは天で起こった。ミカエル・キリスト。これは、プリンス・オブ・ピース。平和の君、イエス・キリストのことですね。そして、竜はサタン、悪魔と戦った。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかったので、そしてもはや天には彼らのおるところがなくなった。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は、面白いね、悪魔、サタン、竜、蛇とか呼ばれて、で、彼らは地に投げ落とされた。その使いたちも、もろともに投げ落とされた。ルシファーの奇弁によって、三分の一の全天使たちが騙されて、そして彼らはついにこの地球に投げ落とされたというんです。他世界の数えきれない世界は一つも、そのサタンの欺瞞に陥らなかった。この地球だけがこのサタンの悪魔の惑わしに陥ってしまって、今日6000年に至っているんです。竜は自分が地上に投げ落とされたと知ると、男の子を産んだ女を追いかけたこの男の子というのは、イエス・キリストです。ね。なぜならば後でわかりますが、この男の子は復活して天に上げられましたから、キリストであるということがわかります。14節、しかし女は自分の場所である荒野に飛んでいくために、さあ、イエス・キリストは天に変えられました。そしてイエス・キリストのご自分の教会を聖書の予言では女と表している。女。で、女は、竜に追われて、迫害されて、そして飛んでいって、大きなワシの二つの翼を与えられた。そしてそこで蛇から逃れて、一年二年、また半年の間、養われることになった。蛇から逃れたと書いてありますが、六節を見るとね、逃げたと書いてあります。で、その後にも、逃れたという言葉を使っていますね。15節、蛇は女の後に水を川のように口から吐き出して、女を押し流そうとした。しかし地は女を助けた。すなわち地はその口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して、戦い、大騒動を挑むために出て行った。この黙示録12章に、三つの場面が描かれております。天から地球に追い落とされて、地球がアダムの罪の結果、大騒動の戦場となるんですね。その時から大騒動はずっと続いていまして、特にキリストが、男の子キリストが天に変えられて後からどうなったかということを、黙示録12章の終わりから13章にかけてずっと描いているんです。これが各時代の大騒動でありまして、12章では3つポイントがあります。一つは初代教会、キリストの時代初代教会に対する大騒動。二番目は、これは一年二年また半年の間、女は荒野へ逃げていった。 だからこれは予言の計算で1260年間中世時代、竜はローマを通して女教会を、誠の教会を迫害する大総統ですね。それから最後、女の残りの子らというのはもう最後の教会、すなわち何ですか、神の戒めを守りイエスの証を持っている教会に対して最後の大総統を挑んでくるというんですね。そう。で、ここでは三つの場面と言いましたが、私は今日は五つに分けてお話します。これまとめてみましょう。天での戦いが始まった。二番、この地上で善と悪の大総統が展開されていく。三番、竜と女の戦い。これはエデンの園で始まったんですが、あの黄色い部分、4番から5番、6番、キリストの時代、初代教会における大総統から、この各時代の大総統、あるいは歴史と聖書の予言は描いているんです。細かく。そして、2番目に、中世時代。これは、中世時代は、ローマ宝教と宗教改革が対峙する。宗教改革。そして最後は、女の残りの子ら。最後の教会に対して、竜、サタンがどのように戦いを挑んでくるかということであります。この大騒動を見ますと、まず初代教会、ローマ帝国によるキリスト者を迫害する迫害が恐ろしいほど展開されていったことが大総統に描かれております。キリスト教も時が経つとだんだん初めの愛から離れていく。最初の真理から離れていく。面白いね。キリストに対する初めの愛から離れると、教義もだんだん腐敗していく。ね、で、長い間、ローマ帝国の迫害の下で、コロシアムで獅子に噛まれたり、火炙りにされたりして、まるでローマの皇帝、市民たちは、この、なんていうんですか、これを、まあ、芝居みたいに、エンターテインメントみたいにして、喜んでやってたんですね。その時に、ローマの皇帝、何人も現れますが、約10人の皇帝のもとに300万人の殉教者が出たと言われております。この42ページに、長期にわたる激烈な戦いの後、忠実なわずかな者は、このような背信教会に対し、彼らが虚偽と偶像崇拝から離れない限りは、一致をすべて断つ決心をしたというのは、キリスト教に異教が少しずつ徐々に人目につかないように異教の習慣、異教の霊典、儀式、そして教えが少しずつ入ってきたんです。妥協していくんですね。しかし、少数の忠実な者たちが固く立った。どんなに迫害されても、ここに絵がいっぱいあります。この、まあ、いっぱいと言ってもね、本当はもっともっとたくさん入れたいんですけども、全部ね、韓国の永遠の福音出版社からいただいている絵を全部入れようとしたら、これ分厚くなってできない。だから、この配布用には、選んで入れております。そして、ここの絵にもありますように、信仰を捨てるか、 それとも命を捨てるか、迫られたときに、少数の忠実な者たちは火炙りにされ、ライオンの餌食になることを選んでいったのでした。彼らは絶対に妥協しないと。そして平和一致、情報してお互いに仲良くしようじゃないかという政策に彼らは平和と一致を保つために何でもするつもりではあったけれども、信仰を売ってまでは平和を求めることはできなかった。真理と正義を曲げなければ変えない一致であるならば、むしろ不和をも、そして戦争をも厭わなかった。すごいですね。少数のものです。そういうことが細かく書いています。やがて、この、キリスト教の特殊性、妥協しないで純粋に保っていこうとする人たちは迫害されて迫害されて、そしていろんなところに追われていくんですね。で、妥協したキリスト教はだんだん大きくなっていきます。そう、これは迫害されて逃れた人たちね、ローマ法教による迫害、中世時代になりますね。中世時代、こういうペデモントという山奥に追われて、そして谷間に、石の家を建てて、そして純粋に信仰を保っていく人たちがいたのであります。しかし、譲歩し妥協する人たちは、いわゆる、その異教の教えとキリスト教を混ぜていきます。異教とキリスト教の結合、妥協が、これがローマ法王教、カトリック教会となっていくんです。これは何回も繰り返します。ローマカトリック世界で約12億から、ある人は13億と言いますが、今、イスラム教と対峙している、このキリストのないキリスト教会の中にも、知らないで神の民がいるということは忘れないでください。たくさんいると言われています。大僧とは非常にバランスが取れています。で、このローマ法王教というのはサタンが生んだ一大傑作と言われていて、やがてローマ法王がこの地上の神であると自称して、そして太陽礼拝も取り入れられていくんですね。最初コンスタンチン帝が日曜日を休みましょうという日曜休業令を出した。やがてローマの司教たちはそれを神聖化して日曜礼拝がやってくるんです。キリスト教会ですね。これ今でもそうです。見てください。彼らが太陽礼拝であるということを、この象徴を持ってますね。で、レオ13世は、我々はこの地上において、法王は、全能の神の地位を占めていると、暴言を吐いたんですね。この地上における、全能の神であると。言ったんです。これ目白、ダニエル書にも目白くにもそういうことが予言されていた通りであります。そう。ね、ダニエル書に。で、ピオ11世は、 私は聖なる父であり、この地上における神を代表するものであり、キリストの代理者である。つまり、私は、何ですか？地上の神であると言ったんですね。はい、中世時代、ヨーロッパは、政治、経済、宗教、ローマ法が全部支配しておりました。その間、誠の教会は荒野へ逃げていったんですね。大草塔の54ページ。やがて、だんだんだんだん、教会の中にいろんな異教の教えが入ってきます。そして、日曜礼拝は52ページを見ると、法王教の子とも言うべき日曜日の聖堂と言っても、日曜礼拝はね、法王教の子供だって。54ページに、やがて、その堕落と腐敗がだんだんだんだん、助長してきます。長い巡礼の旅によって天国に救われようとする、難行苦行、異物礼拝、教会堂建築、もう豪華に教会を建てていく。そして寺院の建築、教会への、教会にたくさんお金を納めたら天国に救われる。そういうふうにして、だんだんだんだん派手になっていきます。56ページ。法王絶対無謬説ができました。法王は絶対謝らない。面白いね。ヨハネポール2世。我々が過去にあったことは悪かったと言ってね、飛行機に乗って飛び回って謝罪したという。謝罪。絶対無謬説を解きながらね、謝罪する。二枚舌を使うんですね。それから、人間は生来不死である。霊魂不滅説がカトリック教会に取り入れられてきました。やがて、死んだらすぐ天国行く。あるいは悪い奴は地獄に行く。悪くも良くも判断できない、まあの人はね、煉獄というところで修行するって言うんです。こんな教えが、いわゆるキリスト教と呼ばれているローマカトリック教会の中で教えられている。そう。そして宗教裁判。カトリック以外、カトリックに反対する者は宗教裁判で異端として処罰される。ミサ。パンは実際にキリストの体に変わる。ブドウ汁は実際にキリストの血になる。というふうに教えられるようになっていったんですね。法王教の真昼は世界の真夜中であったと58ページに書いてあります。そういう法王支配のヨーロッパの中で純粋な信仰を保つ人たちが62ページからありますが、大英帝国、イギリスですね。イギリスにも純粋に信仰を保とうとする人たちがいました。ブリティアンと言われ、ブリトンと言って、ブリトンビト。あるいはスコットランドでも、アイルランドでも、ドイツでも、スイスでも、イタリアでも、山に逃れて、そして、信仰を純粋に保とうとしていった人たちがいるんです。その最も顕著なグループはワルデン説と言うんです。この世の中でワルデン説について、まあ、他にも文献がありますが、大草塔ははっきりとワルデン説は12世紀のピーター・ワルドという人がワルデン説のワルド派の創設者では ないということをこれ言ってます。百科事典見たらね、ピーター・ワルドが12世紀にワルド派を創設したと書いてある。間違い。ワルデン説はずっと前から言ったんです。こういうふうに本当の歴史を書き残しているのがこの各時代の大総統であります。一般キリスト教会がはワルデン説ということについてわからない。百科典辞典、あれインターネットで、ピーター・ワルドが12世紀に創設した。そういう間違った情報が与えられているんですね。このワルデン説と教徒が、いいですか？ワルデン説教徒が、真理の宝の保管者であったと書いてある。今、ローマカトリックは何て言うんですか？聖書は私たちが保管してきたと言ってる。まんまと多くの人たちが騙されてる。ワルデン説が混ぜ物のない純粋な真理を保持していた。純粋な聖書の写本を持っていたのはワルデン説であったと言ってるんです。なんという欺瞞がキリスト教会の中にあるんでしょう。ワルデン説。そう。正しい歴史観、正しいキリスト教師を与えるのは、この各時代の大総統であるんですね。はい。やがて、16世紀になりまして、まあその前からね、宗教改革が起こってくるんです。聖書を、ラテン語から、この、自国語に訳そうとする人たちが現れて、宗教改革の、改革の名城ウィックリフが現れてくるんです。絵があるとこれね、わかりやすい。読みやすいですね。そう。この人は宗教改革の明けの名城と呼ばれました。そして、自国語で聖書をだんだん読めるようになってきたんです。そして、次々いろんな宗教改革者がヨーロッパで出てきます。そのあれですね、イギリスで、そして、ドイツでフランスでいろんな宗教改革者の名前が出てきますが、ドイツ最も影響を及ぼしたのはいわゆるヨーロッパの歴史を変えるほどの影響を与えたのはマルチン・ルターでありました。マルチン・ルター。あまりにも有名ですね。で、そういうマルチン・ルターはどういう人だったか、どんな教育を受けたか、どういうふうにしてローマ・カトリックの修道院から真理を見出して、聖書を立ち読みして見出して、ローマカトリックの教えは非聖書的であるということを見出して、そして立ち上がった。ついに彼は教会の扉にね、95箇条ローマカトリック教会の非聖書的な教えって言って、95箇条をみんなが通る人たちが見れるように貼り付けた。さあ、そしたら宗教改革の日は全ヨーロッパに拡大していったんですね。さあ、ヨーロッパが開けて開花するときに、ローマ法王家は絶対にこれを阻止しなければならないということに頑張ったんですが、ここにイエズス会が台頭します。イエズス会、この231ページには、これ、ここに、もう、いろいろ印が付けられてますね。あまりにも大事だから。なぜ大事かというと、今、初めて、今のローマ法王は、267 7代目かな、初めてイエス会がローマ法王になった。人々は何もわからないからね、立派な法王だというんです。これは過去を霊感の書によって知る人たちにとっては非常に危機が近づいてきたことを表しています。これはイエズス会は反宗教改革として出てきたんです。イグナチウス・ロヤラという人が、これ軍人だったんですが、この人が新たな勢力を振り起こして全統治中最も残酷で無法なイエズス会を創設したというんです。宗教改革をこの潰すにはどうやったらいいか、これは権力ではできない。で、初代キリスト教会のあの福音の力を真似ればいいんだということで、その、もう、質素、倹約、そして、徹底的な奉仕、自己犠牲的な奉仕をやって、人々に、これはキリスト教であるぞと見せようとしたんです。で、言うことを聞かなければ、残酷な、その、手を出してくるというのが、この、徹底的残酷性と徹底的自己奉仕といいますか、この二つを兼ね備えているのが、そのイエズス会であるんですね。このことが詳しく書いてますので、ぜひ読んでください。はい。イエズス会の目的とするところは何かというと、得られる限りに富と権力を獲得することをこの間お話ししました。どれほどの富をバチカンが持っているかということが明らかにされる時が来ます。明らかにしている人たちが、暴露している人たちもいます。アブラマハントとか、埼玉県の、なんだ、埼玉豪とか、何人か、エリック・フェルプスとか、それから、ここにも来られた、なんだった、ビル・ヒューズとか、ね。それから、イエズス会から脱退した、アルバート・リベラとかいるんですが、徹底的に全世界の人たちに、指導者たちに、商人たちに、これほどの富を持っていたのかと、びっくりさせるほどの富。どうやってイエズス会はそれを獲得するんでしょう。この間少し話しましたけれども、それが彼らの目的であるんです。二番目、プロテスタントを覆すことです。ですから、聖書を改訳。改ざんしているんです。そして3番目に法王至上権を復興することです。あんまり皆さん感動しているように思わないか。僕はためです。本当に日本が非常に危ないですよ。日本一度はイエズス会の植民地支配に失敗した。フランシスコ・ザビエル。けれども今、まんまと成功してますよ、皆さん。今日は時が来るのを待ち構えてるんです。今度は必ず日本はイエズス会の手の内に収まるでしょう。アメリカがそうであるように。さて、黙示録12章の16節から最後の戦いについて描いております。しかし地は女を助けた。すなわち地はその口を開いて、竜が口から吐き出した皮を飲み干した。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。これは、いいでしょう。はい。この、地は、 女を助けたというのはどういう意味かというと、ヨーロッパで大迫害があった時に、誠の教会女は、プロテスタント教会は、信教の自由と、そして民主主義政治を求めて、そして地というと、たくさん人が住んでいない、わずかしか人が住んでいないアメリカ大陸であったんです。そして、竜が口から吐き出した水を、川を飲み干したアメリカ大陸に、迫害を逃れて、たくさんのピューリタンたちが、聖教徒たちが逃れてきました。これに絵がありますね、絵が。メイフラワー号に乗って、アメリカに命を、の危険も、落としてでもそのやってきたのが、聖教と、すなわちプロテスタントであった。覚えててくださいね。アメリカはプロテスタントの国。ローマ法王教と対決するという、抗議するという意味ですよ、あれ。で、今どんなことが起こってるか。アメリカの起こりはこうであったんです。で、プロテスタント宗教徒たちは、自由の国を作ろうとしていったんですが、やがてプロテスタントいろんな派の人たちがアメリカに来たら、また、政治家になるには、議員になるには、必ずクリスチャンでなければならないとか、また宗教の自由を束縛するようになったので、ロジャー・ウィリアムという人が、これは宗教の自由ではないと言って、彼は、プロテストしていたんだけども、迫害されて、そして宗教の自由を求めて、どっか、ずっと旅をしてた。ある時にはインディアンの村に隠れたことがありました。ついにはロードアイランドに彼が定着した。そこで彼はアメリカの国の憲法の基盤を作った信教の自由。アメリカ憲法の基盤はここからロードアイランドでできた。ロジャー・ウィリアムか。そしてアメリカは信教の自由と共和政体、すなわち民主主義ですね。こういう国になっていくんです。一番若い国でありまして、最も祝福された国でありました。が、予言を見ると、黙示録13章11節から見ると、アメリカ、プロテスタントの国は、竜のようにものを語る。ということが予言されていて、今、我々の目の前に、その、プロテスタントが突き崩されようとしております。で、ここで第3番目にね、近年の宗教改革運動、これを言っておきましょう。このね、各時代の大総統、目次を見ると、宗教改革について約11章費やされています。で、イエス様が、その、19世の半ばに、最後の働きに、天の至聖所に入られるときに、この地上ではどんなことが起こるかということ。つまり、このイエス様の新しい最後の働きについて、費やされているところが11章ある。宗教改革について約11章。そして、死生所における働きについて約11章。一番長いですね。そう。まあ、これは、もう、近代における宗教改革。そうですね。で、410ページ見ると、これ、そう。ね、絵がありますね。ウィリアム大再臨運動がアメリカで起こったときに、 ウィリアム・ミラーはサイリン運動の先駆者でありましたが、このことを知っておれば、彼はもっともっと大きな光、祝福を受けたに違いありません。で、しかし、そのサイリン運動からやがて女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会が生まれたんです。ね、イエス・キリストが天の至聖所での最後の働きを開始されたということを知っているキリスト教会はほとんどありません。で、その至聖所での働きを研究しているうちに、地球最後の三重の使命を最後、託されたのは最後の教会、女の残りの教会と呼ばれるんです。この至聖所からのイエスの働き、大祭司としての立場と働き、このことの知識を受け入れなかった一般プロテスタント教会は混乱に陥りました。で、そのことがまた詳しく書かれているんです。やがてアメリカは、政治と宗教は分離すべきである。政教分離という原則であったんですが、レーガンは、から、政教分離、これは良くないと、政教一致を唱え始めました。で、この、ローマ法ヨハネ・ポーロ2世と、それからレーガンと聖なる同盟を結んでいった。その後はどうなっていくか。アメリカのプロテスタントがもう心霊術に毒されていくんです。心霊術。心霊術というのは知ってますね。死んで後霊魂が生きているので死人と交信できる。まあ昔からあったんですが、近代心霊術がニューヨークでフォックス家で生まれた。そしていろんなオカルト、いろんなこういうね、のがあるということを大相当で見てください。ね。そして、ここで456ページ。地上に神の最後の裁きが下るに先立って、神の民の間に、使徒時代以来かつて見られなかったような初代の経験のリバイバルが起こる。これ予言です。旧約聖書にもあります。しかし、魂の敵は、この運動を妨害しようとして、こうした運動が起こる前に、偽物を提示するというんです。偽リバイバル。549ページ。今日、心霊術は、その様式を変えて、今までのいかがわしい点を隠して、キリスト教の仮面を装いつつ、あることは事実である。つまり、キリスト教に変装した心霊術。どんなことかというと、今キリスト教会の中で、やれ、セレブレーション、そしてやれ、メガチャーチ、ね、こういう人たちが指導して、我々セブンスアドベンチともここに関わってる、残念なことに。ね、リック・ワレンとか、ビル・ハイベルズ。彼らを指導してたのはロバート・シューラーでした。そして、もう何万人という人が、テキサスのジョエル・オースティンという人の教会、5万人、教会、員が。ね、ガラスの教会、そして、歌えや踊れや威厳を語り、そして癒しをなし、知る人奇跡と不思議を行って聖霊のによるリバイバルだリバイバルと言ってるんです。なぜこんなことが起こってるかというと、聖書の予言を軽視。イエス様が今どこで何をしておられるかということの知識を失ってしまったからです。ね、癒し。ベニーヒン。なんと言ってる。I am a little messiah walking on earth. 私はこの地上で歩く小さなメシアであると言ってる。 本当のリバイバルはどうやって来るかというと、この歴史と聖書の予言470ページに、神の立法がその正当な位置に回復されて初めて、神の民と称する人々の間に、初代教会の信仰と経験のリバイバルが起こりうるのである。大事な引用文です。本当のリバイバルは純粋な信仰。本当へのリバイバルは経験さ。こんなじゃない。経験さが復興される。そして何よりも神の律法が正当な位置に回復される。どういう意味かというと、人は、我々は信仰によって神の恵みによって義とされ救われる。パウロは、それだからといって律法を無視していいのか、なんて言ってますか、断じてそうではない、かえって律法を確立するのである。そう。神の律法がその正当な位置に回復されるときに、本当のリバイバルが起こるって言うんです。だから今、本当のリバイバルが起こる前に、もう恐ろしいほどの偽リバイバルの津波が日本にやってきてます。ね。もう毎年、なんとかリバイバルリバイバルミッション、沖縄でも、本土でも、関東でも、関西でも。そして、579ページ、二大誤謬と三重の結合。イエス様がどこにおられて何をしておられるか、最後の大祭司の働きに関する無知からこういうことが起こってるんです。でついには、霊魂、いわゆる心霊術と、それからプロテスタントとローマ法王教、三つは合同するというんです。何に基づいて、霊魂は不滅である。日曜日が神聖、日曜日礼拝。これに基づいて、みんな平和だ、愛だと言って一致する。目の前に我々、これを今見ています。ローマ法のアメリカ訪問去年、もう完全に乗っ取られつつあります。もう 98% ぐらいですかね。動画見せましたね。もう本当にローマとプロテスタントとアメリカ合衆国の新教徒と、そしてキリスト教に変装した心霊術と三重の結合。ああ、大総統以外にこんなことを言ってる本ありますか、皆さん。これさえ皆さんに分かってもらえばもう僕死んでもいい。ね。さあ、最後の戦いです。差し迫った戦いが我々の目前に迫っている。プロテスタントアメリカ、ローマ法王教、バチカンと、あまりにも似ていることを見せました前に。ね。これ初代イエス様が、イエス様ね、弟子たちの足を洗った、この純粋なキリスト教は、今は本当に廃墟してしまった。アメリカのオベリスク、アメリカの国会議事堂の前にあるオベリスク、バチカンの、にも同じオベリスクがある。アメリカ、ワシントン DC の国会議事堂とバチカンのあまりにも似ていること。見てください。ホーリーアレン、聖なる同盟と言ってる。かつて対敵であったものと、今度は親友になっているんです。これは、去年の9月、フランシス王がアメリカを訪問したとき、国会で演説しました。 ね。そして、左にいるのは副大統領、ジョン・バイデン、イエズス会。右にいるのは、もう泣いて泣いて泣きまくって、下院議員の議長、ベイナー。この日が来るのを20年私は待っていましたって。プロテスタント、アメリカどうなってんの？この各時代の大総統が言ってることと全く同じです。こんなところに来てる。イエズス会のイグナチウス・ロヨラがイエズス会を創設した。1534年。そして今、イエズス会が初めて法王になった。予言されていました。さあ、黙示録13章には、海から出てくる獣、ローマ法教、そして、子羊のようなキリスト教をの名前を帯びているプロテスタントアメリカと、これ仲良くなっている。癒着です。そして、今度は、この二つの権力が、この純潔な神の戒めを守り、イエスの証を持つ、最後の女の残りの子ら、教会に戦いを挑んでくる。どんな戦いですか？やがて皆さん、経済ボイコットされますよ。コンビニに行っても何も買えない。スーパーに行っても買えない。彼らの言うことを聞かなければ。そして投獄される。殺すことはさえ命じられる。恐ろしいことが間近に今迫っているんです。ね、一番、全世界で一番人気のある指導者は誰かというと、フランシス法王であるんです。ローマカトリックの目的はイエズス会の目的と同じです。今日でもローマカトリック教の制度及び組織は、その過去の歴史のどの時代においても見られるように、キリストの福音と調和するものである。な、間違った？あった？キリストの福音と調和しない。プロテスタントの教会は大いなる暗黒のうちにある。そうでないならば彼らは当然時の印を認識するはずである。このローマ教会の計画や運営方式は実に遠大なものである。この教会は一つ、再び世界を支配する。なぜ再びですか？かつてヨーロッパを支配したことがあるからね。今度は世界を、地球を。二番目、迫害を復活する。三番目、何ですか？プロテスタントが行ったすべてのことを無効にする。信教自由がなくなる。聖書でなく、ローマ法王の権威に従う。人間の教えに従えと。さあ、終わりの大総統、善と悪との大総統は、この終わりの時代において一層激しさを加えるであろう。サタンの怒りは各時代を通じてキリストの教会に対して現れてきた。そして神はご自分の民がサタンの勢力に対抗して強く立つことができるように、恵みと聖霊を与えてこられた。初代教会も中世時代も同じように、来たるべき危機においても、恵みと聖霊を与えられて対決するって言うんです。サタンはますます強い勢力を傾けて活躍するであろう。自分の時が短いのを知っているからである。我々神の民は訪れの時を知らない。そう、ユダヤ人が滅びたのとそうであった。現代、霊的イスラエルの民が滅びようとするのは同じ理由ではないでしょうか。かつては神の天使の中で最高位にあった偉大な頭脳の持ち主は、サタンは過去6000年間、約地上の歴史約6000年、欺瞞と破滅への働きに賢明であった。この各時代にわたる長期の総統の間に身につけた熟練さと巧妙さと、その間に発達した残酷さを尽くして、この最後の総統において神の民に迫ると書いてある。 僕もっとマルチン・ルーテルみたいに義憤を持って言えたらいいんだけど、これ以上できないね。近い将来それが起こる。我々に主の再臨に関する警告の使命が与えられている。教会にとって神の恵みと力の特別な賜物は、使徒時代におけると同様に今日も必要であり、神は与えられると言っています。さあ、最後の大相当。これ大相当、これ大相当の終結5番目。これ間違ってる。大相当はついに終わる。真理は勝利する。ね。669ページ、ついに大相当は終わった。もはや罪はなく、罪人もいない。全宇宙は清くなった。調和と喜びの唯一の脈拍が広大な大宇宙に脈打つ。一切を創造されたお方から命と光と喜びとが無限に広がっている空間に流れ出る。最も微細な原子から最大の世界に至るまで、万物は生物も無生物も限りのない美しさと完全な喜びを持って、何と叫ぶってんですか、最後は。神は愛であると告げる。叫ぶ。神様の公平と神の憐れみがデモンストレーションされてきたこの6000年の地球は終わって、千年期の安息の後、地球は完全に清められて、再び死も痛みも叫びも悩みもない、病もない、永遠の御国、命を十字架で落とされたお方が、王の王、諸王の王、主の主として支配なさる。この国を我々は待って、これですね。大相当の終結はそうやって終わる。黙示録12章ね、我々聖書ね、読んでも、老眼禁止、僕も乱視です。老眼ではないんだけどね。まあ、ね、そういう時に何を使うか、メガネを使う。メガネ。そして、この、聖書、黙示録12章ばかりで、黙示録全体も、聖書全体もね、我々にはね、虫眼鏡必要です。天から賜る眼鏡が必要です。これらを備えていないものは、近視眼であり、盲目であると言っている。現代の預言者エレン・ジー・ホワイトは、私はこの書物各時代の大相当を金銀以上に評価する。そしてこれが人々に配布されることを切望する。お願いだって言うんです。各時代の大相当の原稿を書いているとき、私はしばしば神の御使いがそばにいるのを意識した。私は書いていた光景が何回となく夜の幻のうちに繰り返して示された。それでそれらの事柄は私の頭に新鮮な生き生きとしたものであった、霊感の預言者。完全に聖書と調和する。大相当、各地の大相当は金銀以上のものだ。で、私は私が書いた他のどの書物よりもこの書物が広く配布されることを熱望する。なぜならば各時代の大相当には世界に対する最終の催告使命が私の書いたどの本よりもはるかに明確に示されているからであると書いた。ならば一番愛読すべき書物は何ですか？皆さん。誰にも問わなくて預言者に聞けばいい。各時代の大相当。そう。まもなく、諸王の王であり、主の主である、天の主、イエス・キリストがおいでになる。そのお方が大相当に終結をもたらす。そして、この地上においては、新世界秩序、世界統一政府を作ろうと目論んでいる、神の御前で、聖母マリアにね、こうやって、こう答えてる。自称、地上の王。 私たちはどれを選ぶでしょうか。我々と同じように朽ち果てていく人間法を、この欺瞞から我々解き放たれていかなければならない。私は命であり、道であり、真理であると言ったお方こそ、私たちの神であり、主であり、王であるのではないでしょうか。